方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。今も生きて働いています。この主に今日も期待しながら、共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、昨日はですね、大阪市役所の路上ライブに行ってきました。で、その前にですね、スプレンダーの、ミュージックビデオの撮影を行ったんですね。で、普通の土曜日、昨日は土曜日だったんです。祝日だったんですね。そして大阪市役所の横、中之島の公会堂あたりがですね、歩行者天国になってたんですね。なので、その道路をいっぱい使いながらですね、スプレンダーでミュージックビデオのね、撮影をしてきました。で、その後、ノブさんがですね、一人一人の、アップの写真が欲しいっていうことになってですね、で、一人一人、その自分の好きなところにね、立ちながら、いろんな動きを撮りながらですね、写真じゃなくて動画にね、で収めてもらったんですね。まあ、それを、まあ、一応、ミュージックビデオの中に入れようと思ってますね。なんか最初みんな、ぎこちなかったんです。後からなんか偉いみんな、乗る気になってですね、あそこがいい、ここがいいみたいな感じで、皆さんいろいろね、ポーズを取りながらですね、楽しんでやってきました。で、本当に本来はコンサートが終わった後にやろうとしたんですけども、まあ、ちょっと日が暮れるのも早いだろうということで、前に持ってきて正解だったですね、そういったスペースを十二分にね、止めてですね、まあ、G 面75みたいに空港校みたいな感じでやってきましたけど、まあ、楽しみにしておいてください。これから、ミュージックビデオとそれから、まあ、紹介のビデオを2つ作ろうと思ってますので、それから教会のね、紹介のビデオも11月に、一応ホームページを全くリニューアルしますですね、新年の悩みでですね、教会のホームページを新しくする。その時に、教会の紹介のビデオ、それから、ミュージックビデオと、いくつかビデオを作る予定してますので、ぜひ覚えてお祈りをしていただきたいと思ってますのでですね、担当するのは、森圭介伝道師と、それから住吉伝道師がですね、やってくれますので、よろしくお願いしたいと、楽しみにね、したいなと思ってますけどもね。で、それでですね、プロの歌手と間違えられたんですね。私たちがね。で、プロの方ですよね、とかね。で、私なんてあの人、メンバーに声かけられてね、有名な歌手よね、って言われて。で、名前なんだっけど、有名な歌手だったらね、名前ぐらい覚えておけって言ったんですけども、私、歌手と間違えられてしまってですね。ですね。で、誰に間違えたのかちょっとわかりませんけど、名前が言わなかったのでね。後から挨拶に行きましたけどもね。スプレンダーが歌うと、窓橋の霊が働くってですね。素晴らしいなと思ってますけど、路上ライブでも、結構反応が良かったです。昨日はですね。で、スプレンダーってね、ご年配と小さい子供になぜか受けるんです。ただ、若い層にはなかなか受けられないんですね。とか、昨日はですね、結構、若い方々も足を止めて、アベックの方とかね、カップの方とか、それからオートバイ乗ってる、いわゆる若いもんみたいなね、若者みたいなたちが、止めてずっとね、聞いてくれたりとかですね、ちょっと反響が違ってきたかなっていうふうに思います。最初からずっとね、いられた方も何かいらっしゃったんですけども、一人の男性の方がですね、どこだから難波の方かな、難波の方で、音楽祭を、してる広報を担当している方 で、ホームページをぜひ見て、ぜひ、応募してね、くださいみたいな感じで。で、5月には、年に1回なんですけど、ジャズフェスティバルをやってて、日本の有名な、ジャズのね、方々が来てくださるってですね、そんなところ、私たち出ていいんですかって言ったら、結構予定詰まってるんですけども、空いてたらもう出れるので、よかったら出てくださいみたいな感じで言われたので、まあ、気に入ってくださったんですよね。だから本当に賛美の働きって賛美隊を立てたって神の言葉があるのでね、素晴らしいなってね。で、昨日ね、撮影までケイスケいたんですけども、大阪市役所まだケイスケ登録してないからケイスケ帰ったんです。だからみんな、あれ、ケイスケ君はってね、みんな言ってね、あそこ登録制なのでね、ちゃんと登録してないと歌えないんですね。で、ケイスケはまだ来たばっかりだから登録してないので、ケイスケはね、いい幸いでね、早めに帰ったんですけどもですね、メンバーのみんなが、あれ、圭介君は ケイスケ君はあってですね、ケイスケがいるからなんかそれに頼ってたものがあったね。で、私が真ん中で歌ったんですけどもね、ケイスケ君の代わりにはなったかどうか分かりませんけどもね。ただ本当に、ね、賛美の働きが非常にこう祝福されているなというふうに思います。これからもね、どんどんどんどん賛美が用いられていきます。で、12週がですね、10月の終わりには歌集が、それから11月の初めには CD が発売されますので、で、今兵庫の方では、マミちゃんが毎年なんですが、譜面のチェックに入っていますので、お祈りください。で、その関係上、譜面と音源が先に入ってくるので、ちょっといろいろ12章を練習していきたいなと思っています。で、来月、秋元牧師の正解ね、があるので、間違いなく秋元牧師12章を歌われると思いますのでですね、歌えるようにですね、練習していきたいなと思っています。それから10月の19日じゃなかった。違った、29日ですね。9日の月曜から、11月の10日。で、イスラエルチームが出ていきます。で、このチームはですね、どなたでも、参加できますので、ぜひ、参加してください。今月の28日が一旦締め切りになります。で、今50席、席を確保してあるんですけども、一応、席と、飛行機の席と、それからホテルとか一旦戻すそうです。で、それ以降は、飛行機とかホテルが取れたら参加できますので。で、若干ね、飛行機代とか高くなる可能性がありますので、もう確実な方は、今週の金曜まで、申し込んでいただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今回はイスラエルだけです。だから、ガリラを中心にして、それからエルサレムを中心にして、いつもはですね、去年は、どこやったっけ？ヨルダンやったかな？ヨルダンやったかな？ヨルダンですね。ヨルダンに行ってから、なんとも言えないね、ヨルダンのすごい霊的に悪いとこ、行ったんですよね。しちゃったっけ？去年行かなかった？あ、行ってないか。一生懸命、青木さんに振ってたら、青木さんが全然反応しないから、あれって思ったら、青木さん行ってなかったか、そうか。ですね。ヨルダンに行って、それからイスラエルに行きましたけども、今回はイスラエルだけです。ですね。で、それは一つサンレモ会議の方々の代わりが開かれて、で、サンレモ会議の方々っていうのは、ヨーロッパのね、団体なんですけども、政治的立場に立ちながら、イスラエルを擁護する団体なんですね。で、その方々の代わりが開かれることとって、イスラエルにおける宣教の基盤土台というのは非常にこう、大きいものが与えられましたね。そしてね、このチームのお会いとともに11月の10日から、17日の土曜日までだったかな、ヨーロッパチームが行く。だから、このチームのメンバーのうち約10人ぐらいが引き続き、ヨーロッパに行きます。で、そのヨーロッパではそのサンレモ会議の方々のメンバーの方々の教会で、奉仕をすることになっていますし、それからサンレモ会議の、その本会議みたいなのが、どこやったっけ、ベルギーやったっけのブリュッセルで行われるんですね。で、そこに出席して秋元牧師なんかメッセージをされるってことを聞いてます。それから聞いた話ですけども、 EU の会議に出る。すみません、 EU ってね、それから EU って皆さんご存知のように、ヨーロッパ連合体ですかね。で、これ皆さん聖書で目標が出てくる復興するローマ帝国ですから。で、そこにね、なんかチームが足をこう入れるっていうことからは、まさにね、終わりに向かっての選挙の働きっていうのが本格的にこの始まってきてるってことを覚えてください。だからね、ちょっと今までと違うレベルの神の働きが広がっていきます。だから一緒に期待してですね、歩んでいただきたいと思います。ですから、イスラエルチームは誰でも参加できるんです。もうお金かかりますけどねお金かかりますけどね、まあ、お金かからなかったらこれに越したことはないですけど、申し込み金が1万円、飛行機代が20何万やったかな、22万ぐらいだったですかね。で、ツアー代が14、5万かのかな。だから、イスラエルだけで30、まあ、国内移動しとったら40万ぐらいかな。で、ヨーロッパまで行かれる方だったら、それプラス5万から7万ぐらいになるのかな。飛行機代が多分4万ぐらいプラスだと思いますけど、ツアー代がどのぐらいかかるかわからないのでね。ですね。ただ、主が導いておられますので、ぜひですね、参加していただきたいと思ってます。それから、来週の火曜日からですね、 あのスプレンダーが韓国にまた行きます。去年もですね、ラスポーダと一緒にあの、韓国のキム先生との関わりの中で行ったんですけれども、去年はですね、あの奥山みのり宣教師たちと途中から2日目から合流して一緒に動くってですね、あの特別なあの導きあったところでありましたし、それからあの突然ね、あのサラン教会っていう10万人の教会 の、 あの特別な北朝鮮のために祈るっていう特別な集会の時にあの賛美させてもらったね。ね、お母さんね、緊張しながらラスポーザの総額したよね。ね、で本当に神様はあれは本来予定なかったんですよ。特別な形の中で導かれましたけども、今回もね、あのいろんなところに行く予定になってますし、賛美の働きをする予定になってますので、ぜひあの覚えておいてください。今のところスプレンダーから7人なんですけども、今日からそのうち6人あの行きます。火曜から行く方々と、それから水曜日から行く方々に分かれますので、ぜひあの覚えてお祈りをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それから礼拝で発表していいのかわかんないですけどもね、オンライン流れてますけどもね、まあ、嬉しい知らせが一つ、主の十字架の長老であります、杉沢牧師がですね、結婚されることになりましたですね、まあ、再婚なんですけどもね、あのこれもね素晴らしいですね、あの神の導きの中で長崎教会の正野さんっていう、もともと大分にいら、多分皆さんあんまり知らないでしょうねと思いますけどもね、とあの10月の27日にね、土曜日あの東京アント教会の方であの結婚されることになりましたので、ぜひ、まあ、ね、なんか機会があったら証を聞かれると思います。本当神がこう導いて、うん、あの結婚されたみたいな感じですね。私もちょっとお電話でお話ししてですね聞きましたけども、本当に素晴らしいなと、主が導いておられるなということですね、強く感じさせられました。でそれでですね、そういうようなことを覚えながら今日はですね、見ていきたいと思ってますけども、ヘブル書の11章の1節、ね、で信仰は望んでいることを保証するって書いてあります。ね、そして望んでいることっていうのは、望んでいるときはまだ目に見てませんですね。ですから、目に見えないものですか。だって望んでるだけですからね。これは目に見えません。しかし望んでいること、目に見えないものを保証し確信させる、これは何かっていうと信仰だって言ってるんですね。で、信仰はこの11章の、ね、後を見れば分かりますけれども、11章のですね、2節3節、昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えないものからできた、目に見えるものからできたのではないということを悟るのですが、でしょ。で、何かというと、神の言葉によって全てが作られた。で、何か、あの、信仰も何かというと、この神の言葉ですか。私もそうです。で、信仰の基盤は神の言葉です。これぜひ覚えてください。ですから、その神の言葉として信仰というのが何かで私たちが望んでいる。しかし、それまだ目に見えてない。しかし、その望んでいる事柄に関して、神様からの言葉、約束が与えなるならば、それは何かっていうと、必ずそうなる。そして必ず目に見えて確信させるっていうことを言ってる。それが何かっていうと、信仰である神の言葉の素晴らしさって言ってる。それでね、皆さんに2週間前に、石川牧師の奥様のためにね、お祈りしていただきました。で、実はですね、昨日、土曜日、退院されたんで、何が起こったかってね、完全な癒しが起こった。完全な癒しが起こった。肺が両方でしょ。で、左の方には水が溜まってて、そして脊椎に2箇所、それから腰に 2箇所、そしてリンパ腺から内臓全体に、無数に、だから転移してた。ですね。で、治療した時に、とか、その、なんか結構ね、息苦しくて、眠らなくなったらしいですね。ただちょっと、いろんなね、忙しくてね、いろんな問題があって、それにこう対応してる中で、どうしても苦しくなったので、石川牧師に頼んで、点滴を受けに、連れて行ってって言われて、点滴を受けた病院でレントゲンを取ったら、もう肺がこう、形がないぐらいになった。で、それで、もううちの病院では、どうしてもできませんって言って、利根山病院にすぐ行ってくださいって言われて、そこで検査してもらったら、洗顔って言ってましたかね。なんか私よく意味が悪かったんですけども、肺は肺がんですね。で、もう、こっちからだから、左かな。左の肺は、もう、こう、水がこう、ブワーって出てしまって、肺がこんなに縮んでしまってて、その結果だから、圧迫してから息ができないんですよ。息ができない。で、しかしあまりにもその、進行が進んでるので、放射線が当てられない。それから、抗がん剤も使えない。でね、土曜日ちょっとまた行ってきたんですけども、先生が言ったそうです。ですね。石川牧師のご主人さんの方には、1、2ヶ月ですって。そして何かというと、階段を転げ落ちるように、何かというと、下っていって、そのまま終わりですって。だ施しようがないって。で、奥さんの方には、何ヶ月と言わなかったですけども、やっぱ同じように先生がね、目をつぶってと言われました。目をつぶってね、なんか暗い顔してね、いわゆる階段じゃなくて坂道を転げるように何かっていうと、どんどんどんどん下っていって、でそれで終わりが来ますって。ある方は1ヶ月、ある方は3ヶ月、ある方は半年、ある方は1年もしかもしれませんけども、いわゆる坂道を転がるように終わりが来ますって。まあ、石川牧師の奥さんはね、私は、治ると思いますよって、こう、信仰告白されたと聞きましたけどもね。で、それで、それが4月の初めだったんですかね。で、私が聞いたのが、今から2週間ちょっと前なんですよ。ですね。で、石川牧師から連絡入って、他の問題、ちょっと石川牧師、ちょっといろいろと問題の中であって、ちょっといろいろ私相談を受けたっていうか、そのいろいろお祈りをさせてもらったりしてたので、でそのことだろうと思ってですね、もう会いに行ったら、いやもうそのことはそんなことどうでもいいって言われてね、あれなんだろうと思ったら、実は妻がってことで言われて、もうびっくりしたんですよね。でそれですぐに病院の方にお祈り行きました。でその時もね、石川牧師話しておられますけども、だって1ヶ月か2ヶ月って言われてるから、ちょうど長女の方が神奈川県かな、川崎って神奈川ですかね、川崎にいらっしゃるんですね。で病気が悪化で入院したので、こう帰った見舞いに来られたんですけど、その時はこう話されたんです。今度あなたが来る時はもうお母さん生きていないかもしれないって。だからその時は総額できるから、総額の奉仕をお願いねっていう、いわゆるもうこう亡くなるっていうことをもうはっきり覚悟してたんです。でもちろんクリスチャンなどね、平安がありますって言ってました。私がいた時も平安があるし、本当に守られてますって。でも石川牧師がこう私に連絡してくれた時は、やっぱりこう祈ってほしい。何のためかって、やっぱり癒してほしいからですね、治ってほしいって。だからこう望んだんですね。でもやっぱり人間的に判断、お医者さんからもう手の内を打ちどころがないって言われた。それであまりにも苦しいので、この左の肺の脇腹から管を差し込んで水を抜く。なんか一番最初は3リッターぐらい水が出たって言いましたね。で、それがだんだんだんだん減っていって、600とかなって、ちょっと私がちょうど、お祈りに行った時には、まあ、抗がん剤もでき、投与できないって話だったんですけど、その管から、抗がん剤を入れるってことができて、もうそれも多分、功を発したと思うんですけども、どんどんどんどん水が、出なくなって、なって、いわゆる水がもう最終的に30ミリぐらいあったので、ちょうど管を抜いたっていうふうに私、日にお祈り行ったんですね。ただ転移してた背中ね、背中の転移がすごく痛いってことを言っておりました。だから私が行った時はこうベッドでこう寝ておられたんですけども、 すぐに体をこう無理してこう動かし始めたので、あ、無理なさらないでくださいって言って、それから石川牧師もそんな無理して動くなって言ったら、祈ってほしかったみたいで、だからこう横向かれたんですね。で、背中が痛いのでしませんけども、まずこう痛みが取れるようにお祈りくださいってことだったので、それで祈らせていただきましたですね。で、本当にお話したようにね、お祈りに行って駐車場を止めた瞬間、目の前に虹が出たって言ったでしょ。虹が見たんですね。だから祈る前に虹が出たので、私も話を聞いてですね、本当に癒されてほしいということを願いましたね。で、私はその石川牧師の奥さんが癒されるという言葉は直接受けなかったんです。ただ祈っていることとともに、信仰を見せた時に目の前に現れたその天の印を通して確信したんですね。何かというと、あ、神がこの病を癒されるっていう。だから祈る時には私はその天の印を通して信仰が与えられた、はっきり神が癒すということを見殺されているということを私は受け取ったんです。で、それでお祈りをさせてもらいました。で、本当に痛みが取れるようにということと、それから全ての肺がんが、ね、なくなるようにって感じですね。で、そしたらですね、実はその日の夜に石川牧師から電話がかかってきたんですね。で、お祈りありがとうございますとともに、不思議なことに、森先生に祈ってもらった後に、妻がびっくりしたんですけども、普通、まあ、お手洗いに行くのにもね、痛いから、いわゆるこう何かを手をかけてこうやってゆっくり起き上がって、そしてこう伝えながら、壁を伝えながらお手洗いに行かなくちゃいけない状況なのに、スッと起き上がってスッと歩いていって、お手洗いできたって。だから祈ってもらった後に痛みがね、和らいだって言われたんです。だからなんか神様の技が起こっておられますねって、話したのは、引き続きお祈りしますってことをお祈りした。で、皆さんにもお祈りをお願いしたんです。で、次の週の私の何日だったかな、火曜日か水曜日に行った時には、一週間ぐらいだったと思うんですけども、もうベッドに寝てるんじゃなくて座っておられたんです。って言われましたね。腰の痛みが全くないんですって。祈ってもらった後、一度だけまた痛みが来た。で、そして、ね、言ったらしいですね。サタンが来たって。でね、言われたって。痛いやろって。痛みがあるやろ。良くなってないって。お前良くなってないって。で、そう言ってきたらしいんですって。だから何かって、いや、私は良くなってるって、ね、サタンの債務みたいな感じで対応したら、もうその後全く痛くない。で、そしてですね、その時には西川牧師もですね、言ってました。まあ、妻には言ってなかったんだけどもみたいな感じで、やっぱお葬式のことも考えたって。ところが顔が違ってきてる。いわゆるその生きようとする、それから前に向かって進もうとする、そういう意識と言葉が変わってきたってなんです。だから私行った時はやっぱり病気特急です、皆さん。いわゆるどす黒いっていう顔っていうんですか、なんかね、やっぱ病気で大変だっていう顔です。で、それがね、やっぱり顔見ただけでも変わってたんです、皆さん。はっきりね。で、石川部長はその時言われました。何が起こっているか分かりませんって。ただまだ検査してないから。ただ血液検査の時に、血液検査の方が良かったんですって。だから考えもしなかったんですけど、外出許可が出ましたって言われたんですよ。外出許可が2泊出たって。それは先々週のね、週末ね、のことですよね。だから祈って1週間後ですよ。で、外出許可が出るなんて思いもしなかったのに。で、外出許可が出たって。そして、先週ですよ、先週の金曜日にね、私が、森本さんがちょっと、以前、石川牧師たちのところでね、石川牧師として森本さん洗礼受けてるので、やはりそのお祈りに行きたいということだったので、それのことを伝えて朝電話したんですね。そしたらね、石川牧師が森先生みたいな感じでですね、実は明日退院なんですって言われたの。で、みたいになったんですよ。で、検査したら、血液検査異常なし。それから肺か何かって、綺麗になってるんですって。で、こんなこっちは縮んだ肺が元の状態に戻って、そして後ろに4つあったがんのうち3つは患者に消えてる。1つだけ少し影みたいなのがある。で、もしそれを治療するならば、あと2週間放射線の治療でも本人が全く痛がってない。でも放射線するとどうしてもリスクがあるので、内臓に 影響があるので、もう痛くないからもうこれは必要ないでしょうということで、その午前中の時はもうその前の時ですね、だからそれは金曜日ですから、その金曜の前ですから、木曜日か水曜日に検査だと思いますけど、水木で検査されてね、でいわゆる大丈夫だからもう退院って話になったんです、ね、でそれを私聞いて病院に行ったら、当日の午後からもう一回検査したらしいです。そしたら先生がね、何一つ残ってないって言われた。すごい、2週間、2週間で完全に癒された。すっごいなって思いましたね。神様に感謝です。でね、関西の牧師の方々にもちょっと祈ってもらってたので、あのメールで祈りの課題を送って、そして報告をしたんですけどもね、昨日ね、林原牧師、看護さんでしょ、じゃあ開口一番ですね、すっごいですね、もう癒しってる奇跡ですよねって。だって2週間でそんな劇的に変化が起こるなんて考えられない、ね、もしかしたらね、私はね、すみません、お祈りありがとうございましたって、昨日天に召されましたって言っても、おかしくない状況だったんですから、皆さん。でもそれがね、逆転が起こったんです。なぜか分かります？私たちが信じている信仰に神が働かれたからです、皆さん。でそれでね、素晴らしい証をもう一つ聞いたん。いや、こういうことやっぱ起こるんだなってね。石ヶ星の教会の方で、名前何だったかな、女性の方ですね。教会にあんまり来ないって言ってました。でもね、入院した時から何回か見舞いに来てくださったし、一生懸命祈ってくださった方ですね。で、その方ね、なんか若い時なのか、交通事故にあって、あっちこっち複雑骨折して、金繰れとかしてですね、歩けなくて車椅子の生活をしてる。で、左の足はなんか足首がこう伸びたまんまで、もうあれだから、お医者さんはですね、もうここから切断した方がいいって、どっちみち治らないんだからって言われたらしいんです。でもその人が、いや、とか家族がね、いや、格好だけでもいいから残しておいてくれって言われて、切断しなかったです。で、その人がですね、入院されて2回ほどお見舞いに来られたんです、車椅子に。だから娘さんたちに連れられて、でお祈りしてますねってことだった。で、先週の木曜日ですね、私は金曜日だった、その前の日にその方が見舞いに来た時、どうやって来たかってですね、歩いてきたんだと。車椅子で生活しなくちゃいけないのに、歩いてお見舞いに来たんです。でびっくりしちゃって、どうしたあなたって言ったら、いや、むつみ先生、僕さんが、むつみ先生、実は先生のために本当にお祈りしてたんですって、癒しのために。そしたら私が癒されちゃったって言って、癒しがその人のうちに働いた。秋元氏よく言うじゃないですか、癒し のミニストリーするときにね、実はこれ私の健康のためでもあるって。で、皆さんのために癒しに乗ると、癒しの霊が働くから、私が健康になるって。で、皆さんのためだけども、実は私も健康になるんだから癒しを祈るって言うでしょ。で、あれを聞きながらね、あ、本当なんだなと思ったんですよ。だから一つのね、治らないっていう病を通して、その方が癒されたくなくて、その方のために祈って取り出した方が、いわゆるその体が動かなかった方が癒しを受けて奇跡が起こったんです。で、それはどこから始まってるかっていうと、皆さんね、この信仰から始まってるんですよ、皆さん。だからね、石ヶ牧師も、それからご家族も、癒されることをね、元気になることを間違いなく望んだはずです。で、皆さんも、祈ってくださったと思います。で、私ももちろん、お世話になっていることもありますけどもね、まだまだ神様の使命があると思っているし、もちろん神様は癒しをなされるし、賜物の働きがあるから、主がなぜか技をなされるということを期待しましたし、虹がありましたでしょ。だから私はもう確信したので、だから携帯で見せた虹、これですってね。だからこれは、こういうタイミングで虹で出るってことはないって。だからこれは癒されるってことです。だから癒されますよって言って、石ヶ牧師にも奥さんにも宣言したんです。技が起こりますって。何かっていうと、2週間前には望んでいるだけでした、皆さん。 願ってただけです。でもね、そこに ね、いいですか、その信仰に神が働いてくださって、私の場合はですね、虹って印を通して確信が与えられて、それをはっきりと見た。それも医学的に証明されてね、完全に癒されたって。すごい神様の恵みの技が表されてきました。だから皆さんね、信仰って神様を信じてるってやっぱすごいなと思いましたね。で、この出来事っていうのはいいですか、私たちの人生にいつでもどんな場合でも何かって起こってくることなんです。だから私たちは日本にリバイバルが起こるってことはもう確信してるでしょ。なんで言葉が与えられてるから。でも見てないんですまだね。表教科も男子7000名で語られますけど、男子1、2、3、4、5、6、7ってまだ数えられますもん ね。でも神様が語られてると何かっていうと必ずそうなるんですか。だからそれを今は見てなくても、それは必ずそうなると保証するし、確信させるもの、それが何かっていうと信仰であり神の言葉なんだってことですよ。神の言葉ってすごい。ね、すっごい。だから皆さん、これからね、すっごい技が始まってきますよ。皆さんの人生にも。で、皆さんの信仰を通して、多くの方々が癒されたり、解放されたり、素晴らしい技が起こっていきます。ですから皆さんね、信仰を働かせる必要があります。だから皆さんね、望まなくちゃいけないですが、試練とか困難があったら、ね、主に求めるんです、皆さん。ですか。で、求めた時に主がはっきりと癒すとか解決するとかって言葉が与えられたなら、受けたと信じる信仰を働かせるんです。なぜなら、それは保証するからです、皆さん。確信させるからです、皆さん。だから、問題は解決したって。病だったら病が癒されたって告白するんです。そして喜びの声を上げるんです。賛美の声を上げるんです、皆さん。とね、見えてくる。まあ、ぜひ教会に来て証ししてもらいたいなと思ってますけどね。素晴らしいです、皆さん。でも、主の十字架結構多いでしょ。本来ならね、お葬式の日が、洗礼式だったっていう方が結構いらっしゃったりする。余命半年って言われてね、それで救われて、信じて、癒されて半年後に、洗礼式だったって方も、甲府教会にいらっしゃいますしね。ね。素晴らしい。ちょっと今と違うレベルの働きがね、起こり始めてきてます、皆さん。だから皆さんの周りもこれからいろんな問題とか、病んでる方でいらっしゃると思います。来ると思います。ですか。皆さんに与えて信仰を働かせてください。癒しのために祈り、イエス様のことを伝え、これからの信仰の意味を強めていただきたいというふうに思います。ですね。だから日本にもリバイバル起こりますし、それから福島県のに児童養護施設も私が立ったって宣言しているのは、なぜかというとまだ目に見てませんけども、神望んでいる、これはもう神が望んでいることであるし、それを私の望みとしました。そして神が言葉を与えられた。だから何か受けたと信じ信仰で個人が立ったって告白しているんです。立ちましたって喜びと賛美の声を上げているんです。それがはっきりと現実となって、祝福となって表されてくるんですね。これやな、だから皆さん個人的な働きに関しても、個人的な悩みに関してもいいですか。いろんなことが許されてきます。神に求めていきましょう。いいですか。神は解決してくださる方であります。で、言葉が与えられたら、神の言葉に準ずる示しが与えられたら、受けたと信じる信仰を働かせるんです。でその時ね、主の恵みの技と祝福などが豊かに表されていくということですね。こうぜひ覚えて歩いていただきたいというふうに思います。お祈りをします。愛する様、ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに帰ることで、あなたの心がその恵みの手と真相を導きまって、この田中におられることを本当にありがとうございます。石川牧師の奥様、睦美牧師の上に表された許された病、また 表された神のイエス、奇跡の技、それは本当にありがとうございます。また私たちが不思議な形の中でその恵みの一部を私たちが共に担うことができたこと、それが素晴らしい神の御業を見ることができたことを本当にありがとうございます。主はこれからさらに多くの人々のうちにその素晴らしい恵みの技を豊かに表すからことをありがとうございます。主はやれました。あなたのその力で生き、どうか私たちは弱さがあるものであり欠けがあるものですけれども、あなたに召されたもの、選ばれたものとしてこれからも信仰の歩みを全うしていくことができるように助けてください。また試練やこんな問題があるときに主に熱心に願い求め、そして与えられた信仰を働かせながら神の栄光の技とまた素晴らしい奇跡の御業を豊かに見ていくことができるように助けてください。それでは癒しの時を待ちます。病んでいる方、痛んでいる方は共に心を合わせてお祈りしたいと思います。まずですね、悔やみの時を待ちましょう。罪がある場合は、癒しの働きがとどまりますし、ごくわずかですが罪上に病が許されると聖書にあります。聖書で私としては罪だと語っていますので、どれかに当たりますので、短い時間ですけれども悔やみの時を主の前に申したいと思います。それではお一人一人ですね、主に私が主に求めるときに主は求めに答えてくださいますので、お一人一人がのため、お一人一人がですね、その場で癒しのために求めてお祈りしていただきたいと思います。誰かのために祈っている方はその方が癒されるように、短い時間ですけど心を込めてお祈りください。はい、聖霊様、神様ありがとうございます。あなたの恵みと御救いありがとうございます。昨日も今日も個性に変わることないあなたご自身がその恵みの御手と祝福の御手、また癒しの御手を持って今日もこの田中に臨んでおられることをありがとうございます。だから少々の病んでいるところ、傷んでいるところに触れてくださって、あなたの恵みと御救いの技を豊かに表してください。イエスキリストによってお一人一人の体やまた精神に働いてくる病の力と病の霊をイエス・キリストと思わずかの人は断ち切る。イエス・キリストになってこの一人一人の体と心を今健康な状態に戻り癒され。イエス様ありがとうございます。義なる方、また祝福な方、平安な方、どうかあなたご神がどうかお一人一人のその病んでる傷んでるところに触れ、あなたの恵みと虫の座を豊かに表してください。イエス・キリストによってお一人の体とこれを今健康な状態に戻り癒され。イエス・キリストによってお一人の体とこれを今健康な状態に戻り癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。なんかこう、耳鳴り、そこまでひどくないんですけども、ちょっと耳鳴りみたいなものがちょっと最近聞こえ始めたからですけども、ちょっと耳にちょっと調子が悪かったからですが、そこにしか触れてくださいました。癒しを歌ってください。それからこうちょっとこう精神的な病気の表れだと思います。こう今まで見なかったのに現状ちょっとなんかふっとこう見るような方がいらっしゃいましたけども、主はそこに触れてくださいました。こう癒しを歌っていただきたいというふうに思います。それから口内炎ですね、口内炎があった方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを歌っていただきたいと思います。それから左手の薬指の関節をちょっと痛めている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。これ癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それからちょっとお腹を壊している方がいらっしゃいましたけども、そこに触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストによってこの一人一人の体と心に主の癒しを宣言しで、イエス・キリストによってお人の体と心が今健康な状態に戻り癒されたことをイエス・キリストで宣言しイエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。お出しください。共に晴れやすい見せしくと思ってありがとうございたいと思います。 します。あげ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一生と共に、また愛する家族と共に、今もの主も、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、おっしゃってください。簡単にお知らせをいたします。主要の内側をご覧ください。10月29日から11月の10日で、一切チームが使わされます。